新年明けましておめでとうございます。
わ、早いよ。僕じゃなきゃ聞き逃しちゃうね。
え、ハンターハンターのあの殺し屋みたいに首都を見逃したやつ、見逃さなかったやつ。
元ネタ知らないって、ジャパニーズビームとして言ってるだけ。
やめてよ、ハンターハンターのあれみたいにね。新年明けましておめでとうございます。
言い直すな、かっこ悪い。
もうちょっと遅いから触れる議題としては、もう1月5ですか、配信されてんのが。
配信されて、そうかそうか、今日配信するのか。
はい、日曜日配信させてもらってて。
なんでまだ忙しいの？
いや、わかんないね。
やってること先週と一緒じゃん。
あー、高橋が
取って出し、いや取って出し、はい、
そうだね。
うん、あ、そう、まだまだ続くのね、この忙しさは。
いや、そのようだね。なんか年末年始、年末のそのライブに向けた睡眠不足を1週間ぐらいかけて元の睡眠量に戻っていってるわ今。
あ、いや、そうだね、それも含めて忙しいね。
うん、なんか意外とね、俺めっちゃ疲れた後10時間寝たりしないんだって思った。
あ、寝ないんだ。
なんか意外と6時間ぐらいで起きて、
うん、
で3日ぐらい経ってやっと9時間眠れたみたいな。
なんかまあよく言うよ、おじいちゃんとかってさ、筋肉痛が遅く来るって言うけど、うん、
いや本当にそうかも。眠気が遅く来る、唯一の例かも。
俺3日ぐらい連続で10時間寝たよ、あの。
ああ、そう。ああ、よかったよかった。で今一応元気って感じか。
なんか声枯れてます。
寝すぎで。
なんかいろんな病がランダムできてる今。
いやいや、そんな RPG みたいに来ないよ。
ちゃんと余波が来てるね、確かに。ただ風が発生したりとかはしてない、すごいことに。
あ、わかるわ。俺もまあちょっと同じ話になるけど、なんか喉痛くてこれ風邪ひいたかって正直思ってたけど、
はいはい、
もうシンプルに喉がひたすらに痛いだけで喉が治ったわ。
へえ、いや、俺喉も痛くなってねえよ、別に。なんか諸症状が一つも出てなくて。
うん。
ただ、なんかその、バラエティ豊かな症状、その、声が枯れるとか。
はいはい。
なんか、目の前がシュパシュパするとか。
うん。
そういうなんか
炭酸みたいに
笑いになる、コミカル症状ばっかり出てる。
へえ、そう、そんな。
眠いとかね。
はいはいはい。ああ、そうですか。まあ、じゃあいいか。はい、
まあそうだ。だから、クイズ男をあって、反省会やって、ホヤ色感謝祭やってが俺らのピークじゃん。うん、そこまではもう寝れなくて、
はい、
29の夜も打ち上げがあったか、まあ。
はいはいはい。
で、俺は最も寝れなくて、その日が。
いや、そうだね。なんか、泣いてたらしいね。俺帰ってたからわかんないけど。
なんかね、泣いてたらしいね。知らんけど。
泣くなら泣くって先に言ってくれたら、俺ももうちょっといたんだけどな。
いや、
先に言ってもらわないと、そういうのは。
綺麗にその日別れたからね、俺とカウント。
いや、そうだね。
いや、俺も知らんかったんですけど、なんか泣いてたみたいで。
いや、らしいですよね。
いや、本当にね、いや別に、基本涙もろいから別に理解できる話。もう俺、俯瞰して見てんだけど、その日の俺をね。
はい。
だけど、だとしても人前で泣いたことはそんななくて、やっぱりね、寝てないとね、なんか泣きたくなるんだわ。はいはい、情緒がね。
あ、
そうね。で、しかも寝てないとイライラするとかじゃないんだ。俺はもう涙に行っちゃうんだわ。
はいはい。あ、まあじゃあいいか。いい方か。
そうだ。だから泣き仕事が来たら寝ないね、俺は。
うわ、きつ。その仕事をあげないでほしい、高橋に。え、あれ何、まあ、結局なんで泣いてた？俺もちょっと恥ずかしくて見れてないんですけど。
そんなこと言うなよ。
いや、なんか見れない俺。
あ、そう、まあまあわかる、うん、俺も結局リツイートしたものの見てないしね。
はいはいはい、
まあ、どう泣くかぐらい知っといてほしかったな。
え、なんか一応その無音で10秒飛ばしぐらいでは見て、
はいはい、
なんかその肩支えられながら途中でスンってなるっていうその概要だけは掴んで、だからその、
はいはい、
後日思い出話で話されたらギリ入れるぐらいの知識にはしたんだけど、
だから確かにあの場面もそうだし、
うん、
なんだっけな、そのなんだっけ、なんとか漁港みたいなお店あるでしょ、なんかすげえ臭い、
磯丸水産。
あ、そうそう、磯丸水産。
よかった、臭いの汚名を無駄にかけなくて済んだ。
確かに磯丸は臭いという断定にもなりましたけど。
美味しいから臭い。
そこに残ったのが6人で、
はい、
ちーたろう、
はい、
萌えさん、
はい、
あと川村くんっていうサックス兼、動画編集で結構一緒した人なんですけど、萌、うん、さん
も、ね。バンドメンバーだ。
あと、おばたさんっていうギターのね。
フライングおばたね。
フライングおばたっていうんですか、
はい、そうそうです、芸名が。
あ、へえ、あ、そうなんだ。
はい。
あと、部下ね。
はいはいはい、カレーでおなじみ。
そう、集まって、なんか、俺ね、あの日初めて、ちゃんと酔えたというか、俺って、梅シロック好きだからガバガバ飲んじゃって、
はいはい、
それで再起不能になるっていうのが通例なんですけど、飲み会って。再起不能っていうのも別にベロベロになるわけじゃなくて、あ、お腹痛え、俺帰るわっていう感じなんだけど、
はいはいはい、
その日は、キタピー先生っていう人に習って、
はい、
あの、レモンサワーを俺ずっと飲んでたじゃん。
うん。
で、しかもそれってホッピーと同じで中を頼むタイプで。
はいはい。レモン製置きで継ぎ足していく感じの。
そうそう。中を頼みまくって飲んでて。
あれめっちゃバカにしてたよ、俺と萌さんで。
あ、そうなんだ。
その、中うまいねって言ってて。
あ、そうそう。中うまいんだよ
な。中うまいわけじゃなくて、レモンサワーが美味しいんだよねっていう。
中頼みすぎて、なんか財布のお金0円になっててっていうのもありつつ。
はいはい。中ジョークだ。
そうそうそう。で、だから中、飲んでてガバガバね、
うん、
なんかそしたら初めてちょうどいい酔い方をできたんですよね、
はいはい、
陽気になるというか、
うん、
で結局さ磯丸水産行ってもなんかもう泣きながら萌えさんはこうすごくてねみたいな、
はいはいはい、
俺大松さんと全然喋ったことないのに大松さんはこうすごくてねみたいなその、ま、マジあの日プロファイリングが冴えてて
はいはい記憶してたんだ
そうそう。俺と部下はここがめちゃくちゃダメで、みたいな。
はいはいはい。
その、人に動画の修正をする口調が強すぎる、みたいなね。
うん。
そうそう。で、なんか部下も泣き出して。
へえ、あ、そう。あ、そんなのもあった。そうそう。
いや、なんか口ではさ、その、俺らのチャンネル好きだって言ってくれるけど、
うん、
そ
う
別に信用してなくてね、それを。でも、あ、うん、本当に好きでいてくれてんだな、みたいな。で、もうそう、全員、チータロもね、みたいな、そう。
ああそう一人一人回してたんだ感謝の回しを
何人かその仕返しで泣かせましたよちゃんと
ああそうあじゃあいいですよ
そうそうでちゃんとろれつもそんな回ってなくてみたいな、
うん、
いやあの日なんか初めてな人生変わったね人生酒に人生変えられてしまったわお酒好きになったわ、ま
あ、お酒好きな人がなんでお酒飲まないのって人に言ってる気持ちが分かったみたいな
分かる今までマジで下手くそだったんだ、お酒飲み方。
はいはい。まあやっぱ仲が良かったんだな。
いや、仲うまかったね。
仲うまかったじゃないんだよな。レモンサワーがうまかったじゃなきゃ。
ただね、仲が届くカップが、うん、オレンジの加湿器の水入れるカップにそっくりで、それだけマジ気持ち悪かった。
まあそれがいいポイントだったのかもね。
確かに、それでハードル下がってね、こんなんがうまいわけねえだろ、そうそうそうほんまやっていうのを一人でやってたかもしれないですけど。うんまあ、そういうのがありましたね。確かに、カブといたら泣いてなかった可能性すら。
ああ、まあじゃあ、まあよかったですよ。それも込みで。
でももう、タガが外れたからカブトの前でも泣いちゃいますよ。
はいはい、そう、その日はさすがに。
そ
う。
そんで、こいつ恥ずかしいなって言われて冷めるっていう。
はいはいはい。早めに冷めポイントが来てた可能性
そこまで読めましたね。カブトが恥ずかしがって俺を気持ち悪がるっていう。
あ、そうですか。まあ俺が一応俺も年末から引きずってることが2個あって
はい
怪我これ俺ライブの前日に2個怪我して
あ俺1個しか知らないな
本当にここいや2個とも知ってます高橋がその重大に捉えてくれてないだけで
いや確かに何にも覚えてないもんな前日のことなんて
うん1つ目はその車をまあ俺がそのライブの日って物販とか大道具とかがあるんで車がどうしても必要なんで車を俺が持ち込んでは
いはい
で、夜中に俺が荷物を積むっていうのをちょっと役割分担して一人でやってたんですけどその車の後ろのドアを開けてさ
はいはい
で夜中3時なんですよ
ね
で夜中3時ま、眠いとかはいいんだけど夜中3時ってその駐車場周辺の人が物音に敏感になるというか
まあ怖いよね本当に静寂だからね
だから俺もできるだけ静かにやんなきゃいけないと思いながらやった結果その後ろのトランクを開けたその何翼みたいになるじゃん
バーってね
バーって開けたその翼におでこをぶつけて切れるっていうのがありましたそう。
あ知らんかったわ場所は
そうあの後はその場所ですねだから横一線にナイフで切られたみたいな傷がおでこにできてい
やそうハリーポッターなんですよまるで
えそうちょっとかっこよくもある
そうそこだけいいなっていうこの前髪を上げて
はいはい
見せてで俺がうわーすげーって言ってふふっていうとこまでセットで、ね
まあ、でもそれはまあでも血が止まった後だからそう言えたけど、
うん、
俺がそれ気づいたのがそうそれ暗闇の中でその痛えなって思いながら荷物を普通に運び続けてたら なんか血の味がして。
うわー、ちゃんとおでこから口まで直通。そう。
で、意外と垂れてて、それで、まあ、もう、仕方ないから高橋にも見てもらって、慰めてもらって、
あ、そうね、背中さすりましたよ。
そう、よりによってライブ前日にって思って心折れかけたけど、その仮面つけるから大丈夫かっていう、俺の普段の活動の服装の伏線回収みたいな起きた。
もう仮面外せませんね、今後。
いや、外せない。で、今も一応傷パワーパッドを貼ったりしたんだけど、
はいはい。
傷は塞がったが、やっぱ後はちょっと見えるから、これ治ってくれるんだろうなっていうのが一つあります
ね。まあでも本当ハリーポッター人生の可能性もありますね。
になるにはもう薄い。
ああ、そうか。
もう中途半端。よく見ると見える段階までは治っちゃったから。
もうごめんアイディアだけど、毎日傷つければ?
ごめんアイディア。ごめんアイディア言うな。
コメディアですけど。
コメディアみたいですけど。
じゃあいいな。
これだから。
ハリーは血出てないからな。
あの日に写真撮ってほしかったな。
あ、そう。
せめて。
ああ、集合写真ってこと?
まあまあそうだね。あの傷を思い出として扱えるように写真撮っといたらよかったなっていうのが俺まだ年末から年始に向けて引きずってる一つで。
確かにもう仮面に書いちゃえばいいね。
あ、まあそうだね。
うん。
で、もう一つが同じ日に、なんか高橋にアルフォート買ってきてコンビニでって言われて。
はいはい。
で、アルフォート買って、で、あのアルフォートってまあ小道具として使うアルフォートなんですけど、何個か余ってるからそれを食べてる時に唇をめっちゃ噛んだんですよね。
あー、見てたわ俺。わー、あれ辛そうだったな。
あれが思ったより深く噛んじゃってて。なんかね、その年末の間は耐えてたの。痛いだけ。
はいはいはい。
けど年始になって口内炎として現れて。
わー、菌入っとった。
いや、そう、めっちゃ痛いし、なんかちょうどきついのが、朝起きると治りかけてる。
は
あ
は
あ。だが、その日、刺激があるものを食べると、その治りかけのところが剥けちゃって、またスタートになるっていう。
いやー、こう唇の部分ってね、ちょっと緩いよね、なんかね。
そう。なんかしょっぱいもの食べたりとか、はいはい、まあ、唐揚げ食べたりすると剥けちゃうっていう状態が3日間続いてて。
うわー。
でもやっぱ年始って豪華なもの食べがちっていうのはあるんで。
確かに。
だからまだ治れてないです。これもしんどい。歯磨きのね、ミントがきつすぎ。
あ、ミントも刺激物なんか。
めっちゃ痛い。俺歯磨き正直ちゃんとしてないこの1週間ごめんけど。
菌増える入るの繰り返しじゃん。
あ、そうか。まあそうそう、だから本当にこれも、
うわ、
こう今日で治したい。今日あんまり食べずに過ごして。
いやー、そう、まあそう、一日で結構変わるからね。
うん、そうだ。これを俺は年末の余韻としてまだ楽しませてもらってます。
はあ。
はい、カブトです。
高橋です。
よろしくお願いします。
いや、本当だ、カブトです。もう言えてないわ。
あ、そう、俺は言えてるつもりなんだけど。
ブーが空気漏れてるわ。ふわふわふわって。そこまで
おじいちゃんのむせ方してないよ。
いやー、そうね。あ、もうマジ辛いと思うわ。その直前のそのいつもだったらダメージとして食らってないんだけどなっていう、俺がドワンゴの一時落ちた時のような状態ね。
うん、ああ、食らってたんだ、その時。
UHB っていう北海道文化放送の最終落ちた後直後にドワンゴの一時落ちて、はい、うわ、てめえ、このタイミングで落ちんだよなって思ったっていう。
はいはい、確かにね。やっぱ連打食らうときついっていう。
いや、でもそう、カブトのその諸症状、あの、うん、直前の諸症状。
はい。
が、俺、怖いっていうのは、今まで、いろんなイベントに出て思ってたことで。
へぇ。
そう、だから、俺のファインプレーとしては、結構早めに爪を切ったっていうのがあって。
ああ、それ、すごい、本当に。
いや、本当に、カブトのね、それ、その、口を噛むとか、
うん、
前日にあるなって、まさに思ってて。
はいはい。
だちょっとね、食う時もね、毎噛み意識してたんだよね。
いやー、それ、本当すごい。
いやー、でも意識してなんとかなるもんでもないですし、
うん、
いや、だから前日こそゆったりできたら勝ちっていうのはあるんだろう
ね。ああ、はい、まあそうだね。そういうのも込みで先人たちが言ってきたんだろうね。
いやー、そう、だから俺今回は比較的寝させてもらえたからすごいありがたくて。
はいはい。あ、去年より。
去年とか、そうね、今までより。俺なんかのさ、うん、イベントのタイミングでさ、めっちゃ寝れてさ、
はい、
で兜にも、いや、寝ると違うねって言った記憶があるんだよな。
へえ、なんだろう。
なんかで言ったんだよ。今年じゃないかな。やっぱり寝れるなんてありえなかったから、やっぱ興奮して寝れないのもあったし。
はい。
だからそこの意味で俺は一個上のステージに行ったなと思ってて。
はい。
カブトもまた行きましたけどね、このステージの始まりにね。
はいはい、そうだね。睡眠不足が痛い目を起こすという。
ぜひ俺を先人として見てもらってね、早めに
ステップアップしてもらって。睡眠先人。
睡眠先人です私は。ああ、睡眠先人みたいでね、なんか。
どっちもないから。
え？
どっちもない言葉だから別にバージョンアップされても羨ましくないな。
そうですか。
そうです。
というわけで、今回501回ですけども、まあ一応通算500回、超えた初めてしっかり寝れた日の収録ということで、
はいはい、
今日を、パブリックデイ、何ですか？
パブリックデイ。
何ですか？その賞与みたいな意味？なんだ？セレブレイト。何ですか？
始めたてのルー大柴みたいになっちゃいました。
コンベンション、何ですか？まあ、セレブレーションにしたいと思います。
はいはいはい、めでたい。
あばらや
204号室 R！
当ポッドキャストではバイヤー高橋とカブトが生きる上で特に必要のないことを話していきます。毎週土曜日夜9時配信。
クイズ男は終わらないっつということで、
あれ、あ、サタデーナイトにバカ集合みたいに終わらないっつって言ってた。
終わらないっつですね、
まあ、アクセルホッパー、はい、
忙しさが、ありがとうございます、元ネタを挟め、元ネタ挟め、ありがとうございます。
思い出せました。
まあ、クイズ男は終わってたいんですけどもね、全然、うん、なぜなら配信アーカイブを配信してるからなんですけど、
はい、
結果ですよ、前回何を話したか全く覚えてないんですけど。
いや、そうなんですよね、前回がちょっとむちゃくちゃな回になっちゃっててですね、
もう控え室とか空き時間もうだから、その日は本当は、
うん、
午後から萌えさんのライブがあったんで、午前に、早く集まって配信アーカイブの副音声を撮ってさらにあばらいを撮ろうと思ったんですけど、副音声がね、なんかね、パソコンの容量がパンパンすぎて一回撮ったけど撮れてなくて。
そうだね、残り容量0メガだから音声も実は撮れてないっていうミスがあって、
でそれを俺ただのマイクの押し忘れだと思ってもう一回撮ったらそれも撮れてなくて、
はいはい、
結局容量はいっぱいのままだから。
そうなんですよね、
そうっていうので時間を食った結果あばらいが撮れなくて、残すは計算した結果控室とかの、そうみんながリハしてる間に控室で撮るしかないっていうね、
うん、
その俺らは出ずっぱりじゃないから俺らだけの時間があって控室で、
はい、
そこで撮っては高橋さん、川橋さん、お時間ですって人が来て中断して、うん、でまた戻ってきて撮って、また高橋さん、川橋さん、お時間ですって中断してっていう、その寄せ集めでなんとか30分いったっていう、
はいはいはい、
素敵な回にはなったんですけど、
ええ、
でその時の記憶がないんで1個だけおさらいをしますけども、何人クイズ男来たのかっていうね、
うん、
改めてそう結果ですけど、チケットは100枚以上売れ、さらに風邪とかで人が休むにもかかわらず当日も100人来場を超えたっていうところで、はいはい、100を達成したんですね。
ああすごい、大谷の倍だ。
僕大谷のあの50、100があれ何かよく分かってないんですけど、
ホームランも50回打ったし盗塁も50回成功してるっていう。
100は何？
100 はないです、高橋が勝手に好きすぎて言ってるだけ。
え、50、100じゃないの？あ、いや 50、50か。
そうそうそう、
ああじゃあマジで倍だ。
まあ、そうだね、大谷の倍の記録を達成したってこと。
俺50、100だと思ってたから引用しましたけどね。
うん、倍、はいはい、シンプル倍。
まあ俺らはもちろんやったぜっていうね、
うん、
その正直だから平日だから前回を下回るんじゃないかと思いましたけど、年末平日でね、はいはいはい、でまあそれも超えまして、でそのこれがすごいことなのかもっていうのを決定づけたのが、あのカフェドルシールの M 氏のツイートなんですけど、
はいはい、すごいツイッター名で
M 氏、そう、あのそう M 氏がね正規の呼び方だったらしく、あの僕はあのライブ当日あの、はい、ありがとうございますね三浦さんって普通に言っちゃってたんですけど、M 氏がね正規なんで、これから M 氏と呼びます。
それ本人が教えてくれたの？その聞いたら正規の呼び方何なんですかって聞いたら M 氏ですって言ってた。
あ、いやいやいや、ツイッター名がそうで、
ああそうか、
で萌えさんも M 氏って呼んでるっていうのを思い出したんでね。
ああなるほどね、公式の名義。
この二人はもうすごいずっと一緒ですから、まだ駆け出しの頃からね、うん、萌えさんが、まあ M 氏の引用をしますけど、ちょっとね文章を、
はい、
よく才能のある人たちは大体東京で勝負しようとするものだけど、そこにはこだわらず地元であったり縁があって住んでる地方でも勝負できるんだってことを証明してるっていう、めちゃくちゃ熱い、
う
勝負できてるらしいですよ僕らは。
まあ確かに M 氏がね、この数々の現場を司ってきた M 氏が言うならそうなんでしょうね。
いやそうなんですよ、 M 氏はもうあらゆるイベントを音響席から見てるんですよ。
はいはい。
だからもうその実はステージから見てビギオクっていうのは音響兼審査員席だったんですよ。
おい、あそうだったんだ
ね。え、一人だけ椅子とテーブルがありましたけど。
確かに屋外だと屋根もあるし。
あ、そうそうそうそうそう。音響という形でもう事前のね、その準備から本番まで見てるから、はい、一番審査員に向いてるというか、もう審査員なんですよ。
はいはいはい。
そうで、イベントのことに言及することって多分珍しいから、
うん、
それを言及したタイミングというのが僕らがその、バンバンっていうラジオのね、
ええ、
いつまで手言うって言ってんだ俺は。
まあまあ、ね、大事なことですよ。
そろそろみんなが知ってるものとして扱いたいけど勇気なくて、はいはいはい、バンバンて言うって言いますけど、
うん、
そうバンバンってラジオで振り返りをしてた時にそのこのお三方にはゆかりもあるのでちょっと長話をみたいな感じで、
はいはいはい、さらに表示
鍵が開いた感じがしましたけど、
うん、
で俺が興味深かったのがその後半の文章で、仙台での100人動員は東京の500から1000に匹敵すると思いますって言ってて、
へえ、あそう、
あそうと思って、でも確かに東京ならもっと集まるだろうっていう話は俺らの中でも出てるじゃん、
はいはいはい、
100は500から1000に匹敵かと思って、いやでも待ってよって、僕の試算では休日だったら100人じゃなくて140人集まってると思ってるわけですよ。
ええ、
ということは仙台の100人が500から1000だとすると、休日で140人集まってたら700から1400なわけですよ。
いやそんなウォーズマンみたいに筋肉マンの
何それ、ミームになってる、ジャパニーズミームになってる、
なってます。その加速してるから3倍、回転してるから2倍、つまりこのアタックは通常の12倍の攻撃力だみたいなのがあるんですけど、
やってるじゃんオーズマン。
そう、そんな掛け算でうまくいきますかというのはありますよ。
いくんじゃないんですか、これはこの MC の理論は。
まあ確かに MC の理論は信じれるからそこは真だとして、あ、そうそう、まあ、1400か、
1400がありえる。
すごいよ1400って。
いやでもピンとこないじゃん、やっぱり東京は無限大だと思っちゃってるから。
うん、
だから僕調べたんです、それってどのぐらいかっていうね、はあ、僕らランクはどこよと思って、
はい、
人で例えようよと思って、
うん、
見取り図、
はいはいはいはい、リリーとすごい昔体でかかった森山で
長いな森山さんの方が
すごいでかいから、
でかいから見取り図さんが東京で単独ライブやったんですけど、
うん、
これがヒューリックホール東京っていうところ。
いや知らんな、おしゃれな場所なんかな。
これキャパいくらだと思います？
1500なんじゃない？
これ900人。
へえ、あ、見取り図が。
なんで見取り図より会場が上だ。
上だ。いや真相みたいに言うなよ、そのさっきの掛け算の結果を。ただただ
会場が揺れたみたいに言ってますけど。
なんだそれ。
M1 のアナザーストーリーのね、会場が揺れた。
いや見てないって。
あ、知らない？その、毎回アナザーストーリーには入ってきて、その M1 で一番会場を揺らした時に、ナレーションが、会場が揺れたって絶対言うの。
あ、だ
から毎回、どのコンビでそれが出るかっていうのが話題になってて。
ちょっとすいません、今年誰？トム・ブラウン？
今年、あ、今年2連覇だから出てないかも。会長が引き続き揺れたかもしれない。
2連覇だから出てないの？
あ、でもバッテリーズかも、それで言うと。
ああ、はい、なるほどね。そうですか。
そうそうそう。そんな風に言ってみたけどね、カブトさんは俺と違ってアフターのあれが好きじゃないんでね。
いや、俺ウエストランド井口と一緒だから。
アナザーストーリーでした。
うん。
そう、だから上なんですね、多分。
まあ、その計算上は上回ってますね、確かに。
うん。ということで、まあ東京で、まあ別にやってみたっていいんですけど、
うん、
っていうのはありまして、まあでも僕らのライブの特徴として動員数と同じかそれ以上に配信を買ってもらえるっていうのがあるじゃないですか。
はいはい。
正直その今回のライブの動員は配信もちょっとなんだ、参考にしたいというかね。
ああ、まあそうです。なんとかこぎつけた配信の数も勝手に俺らの計算式に含ませてほしいという、うん、
含ませたいという。だから配信もね、頑張れば100いきそうだから、その皆さん買ってほしいっていうのはあるんですよね。
はい。
本当になんか自分たちを全然下げるわけじゃないですけど、前回のボズナレからの進化もすごかったですよね。
いや、良かったと思います、全体的に。
やっぱカメラ 近いのがあるね一個ね、なんか。
え？
6日目あるけどさ。いやその、
まあ、編集して気づいたアーカイブを、うん、
でやっぱりその生配信だとさ、その時のスイッチングを採用してまあ配信するじゃん、うん、
はいはいもちろん。
でも後配信編集だから、
うん、
もうマジでパキッと急に変えれるじゃん、そのええー、のタイミングとかでめっちゃ近いカメラとかにできるから、
はいはい、
なんか不思議なもん見てる感覚になるよね。
まあ確かに意外とないかもね、そのお笑い系のライブでそうやって配信してるの
だし、でもバシバシカットはしないから、
うん、
現実で起きてそうではあって、この 生を見てる感じではあって、
はいはい、天才スイッチャーがいるぐらいの。
ああそうね、いやいや、うん、ありえないけどね、本当に
ありえないけど、ちょっと先読みできる天才スイッチャーがスイッチングした映像
みたいな、大谷みたいな配信、そうスイッチャーが現れたっていう
そうそうそう
ありえないだろうっていう、最初は批判されただろうっていうやり方
そう、それが現実になったやり方、
両手でやってるね二刀流でっていうのはありそうですけど、まあ、だからこれもぜひ買っていただきたいんですけど、
はい見てほしい。
まあ、だからやっぱ MC にも言われちゃったんで、いよいよ仙台は出たくなくなっちゃったなというのは俺の中でありまして、
はいはい、
でも仙台を出ないなりに来やすくする方法はないかねとは思って、
うん、
なるべく仙台駅近くに行くべきなのかね、できるだけ。
ああまあせめてね、そうすか、仙台の中でやるなら
そう、ドアトゥドアをねなるべく近くしてあげるっていうことで、はいはい、ここでその県外から来る人増やせる方法ないかっていうのを話したくて、
はい、
これはなんか自分たちの魅力上げる以外の方法でね。
なるほどね、一旦そうか、そっちに絞って、
そう、もう魅力はムンムンである前提で、
はいはいはい、
魅力ムンムン 100% である前提でね、
エッチな魅力の時の音だな、なんか。
いやいいです、そこをやりますよ全然ね
そうですか、
女優になる方法のねグラビアもやりますし、うん、全然、
はいはいはい、
写真集も出したし、
今回上での話ね、
なんかありますか。
まあ、やっぱ、まあ、今年萌えさんと合わせてそんな感じだったけど、やっぱ前日とか一個後ろの日に、うん、そのゆずに来てもらうとかはいいんじゃないですか
俺らにゆかりのあるゆずね。
俺そうそうだね、
はいはい、あなるほど、まあ、だからダービーで出てもらったゲストの誰かと連結するとかね、
はい、そうだからそこの前後3日を全体的にお祭りみたいにするっていうのはめっちゃいいやんだよね、はい、
でその結果俺らがまた金曜に押し出される可能性あるね。
ああそうか、
俺らが一番弱いから
勝負起きちゃうな。
はいはいはい、まあ、なるほどね、まあ、やっぱ日程的なものはあるか、実際
やっぱ俺がめっちゃそうだから、その旅行貧乏症というかさ、遠出するんだったらパンパンに予定詰めたいっていう気持ちがある。
確かにね、まだそれすることによってなんかでかいライブだと宿が埋まってるっていう現象もあることに今年気づきましたよね。
ああはい、そうだ、
だから宿経営っていうのも一個ありますよね。
いやめっちゃ東海オンエアだ。
ああそうね、その親伊豆さんね、
はい
哲也
親伊豆だ、そう勇気出なかった
合ってるか分からんから
小柳って頭に浮かんで
ああすごいね、でも字面は浮かんでるね、
全部浮かんでます。
はいはい、親伊豆って読みます
けど、ね、親伊豆か。
いやだからそのライブの時だけ開く宿、ま
あ、俺めっちゃもてなしうまいと思うけど、はいはい
いやいないのよその日は。
いやいやけどだからその事前にそのお菓子を置いとくとかね。
あはいはいはい、
そういうもてなし、
そのタオルをくるんでミッキーの形にしとくとかね
そうそうそう、ちっちゃい子も喜ぶように
はいはい、まあ確かに、だからジャランとかには載せないですよ、その他の人はたどり着けない、その俺のホームページからしか予約できないようにする。
ショピファイ、ショピファイホテル、
ショピファイホテルですよ
今のサイト、
メールでね、
うん、
その手書きのねチケットですよH64 ですあなたはみたいな、
はい、反省会だから H だったんです、あの整理番号。
あはい、買った人はね分かると思うんですけど、
そうそう、あれちょっとそう一悶着
あって、意外とあるあるに言うには買ってる人少ないから、多分
あすいませんすいません、
来れた人だけなんで、その整理券番号を自分たちでメール作って送ってたんですよね、は
い、そうで、その2日連続でライブがあるから1日目のクイズ男のライブに来た人には9192って番号を振ってたんですけど、はいはい、9まであるってことは会場1万人入るんかみたいなA から数えてみたいなのがあったんで、それをちょっと今訂正させていただきました。
そういうことね、はい、そうそうそうそう、16進数的な、ね、考え方で、うん、だから僕が考えるに、まあ物理的に例えば仙台駅近くにね回するとか、
はいはい、
県境ギリギリまでなんかするかとかね
いやいやいや、
だから
新幹線が来ないから、
いやでもその結局さ仙台駅近くです今回はって言ったところでさ、
うん、
宮城無理ってなられるわけじゃん。
はいはい。
じゃあほぼ福島とかさ、うん、言うしかないというかさ。
はいはい。まあ言い方としてね一旦混乱させることができる、
うん、いやでもその県境に行くと標高が高くなるっていうデメリットがあってね、
うん、
どうしたって標高高いライブになるんですよ。
はいはい。
蔵王とか、
うわあ標高空気はうまいね。
薄いしね。
あ薄くうまい。
薄くうまいっていうのは、まあ、三浦さんもね大変っていうのがありますが、機材運んでくるのが。
ああそうだそうだ。
でもう一個妙案としてはライブビューイングっていうね。
ああなるほどね。
うん、東京で一箇所ライブビューイングの場所を作る。
はい。
ワンチャンなくないかと思ったりして、一回ぐらいやってみてもいいかも。
まあ確かに、そんなめっちゃ広いとこじゃなくても、
うん、
映像綺麗に映せればいいし。
でもう一個だけ妙案出させてもらうと、これ東京の人は全然解決しないんですけど、はい、メディアテイクをさ、
うん、
もう僕らは去ってもいいんですよ正直。
はあ。
なぜなら休日ならきっと埋まってただろうっていう確信があるから。
ああそっかそっか、それあるんだ俺ら。
箱が埋まると基本的にはでかい箱に移動するっていうのが、まあ、定石というかね。
はい。まあみんないいよなお互い。
あそうそう、お互いいいはずなんですけど、ただやっぱメディアテイク好きすぎるんですよ。
はいはい。
だから僕は冗談でね、だからもう次はメディアテイク改築してもらってキャパ広くしてもらいましょうって、
うん、
言ったんですけど、まあ無理じゃないですか。
はいはい、分かってるか。
ってなると次なる夢は、
はい、
その日全部の部屋借りるっていうね。
ああ、あの施設内、7階建ての施設の
中の部屋を。そう、会議室とかいっぱいあるから、うん、でも会議室借りたとこで意味ないなって、
まあ、本当に出店をやるとかになるね。
いやそう学祭みたいなね。
学祭やりて、はい、
みたいな。でもこれもまあボケでやると思ったんですけど、うん、あと1回借りれんのかと思って、1回行って開けたホールなんですけど、まあ、入ってすぐ皆さんも見たはず、はいはい、来た人なら、
うん、
あそこでパライブビューイングやるってどうなのって思って、
はあ、
だから7階でやってますと、
うんうん、
それはもうで今後チケットの値段はどんどん上げていきますから2500円3000円とかですけど、
はい、
1階のそこは1000円で見れるっていう、
はいはいはい、
500円でもいい。で休憩時間とか一瞬どうもーって出たりするみたいな。
あそう
そういうなんか7階と1階によってなんかできたりもするかもしれないし、
まあまあなんかアイディアにはなりそう。
これ1回やってみたいと思ったね。
ああそう、
これ面白いと思う。
まあ面白いとは思うけど7回行きたいかな、まあ、俺なら。
まあね、いや基本行ってもらっていいですよ。ただもう埋まるんですよこのまま行くと。
はいはい。
であぶれる人が出てくると、
うん、
その人は1回で見てほしいっていうね。
まあなるほどね。
かつもしかしたら学生で来たかったけど来れなかった人もいるかもし
れ
ない。
それはチケ代が高すぎてってこと？
そうそう、俺ら学割別に導入してないから、
はいはいはい、
で今後も導入する気ないし別に、
うん、
そのためも兼ねての500円の場所があるっていうね。
はいはいはい、
これいかがでしょうっていう。あでも
まあ検討の違いがありますね。
確かにあそこって10万かかるから借りるのに。
ああまあそう、広いしね。
500だと200人入ってトントン。
はい。
ダメだ。
そうです採算的にはダメって感じ。
ダメだ。1000円だと
100人。
100人か、まあありえなくないか。
まああ
そこに100人入るのはまあ面白いからな。だってメディアテイク入った人がなんだなんだってなるもんね。
はいはい。
まあというね、まあ、やっぱりお金の面では、うん、我々は全然大勝ちしてないっていうところがありまして。
いやそうなんですよね。俺らはなんかちょっと採算出そうになったらそれを大道具に使っちゃうという悪癖があってですね。
本当に支出の額だけ見てびっくりした。こんな桁で使ってんだって。
あ、ね、
こんな
世界で。いやそうなんです、意外とそうなんだよな。
そうだから俺このちょっとね尺もあれになってきたんで話さないですけど、この後巨大ボタンのね制作秘話を話そうとしたんですけど。
あはいはい、オープニングで大活躍したやつ。
そう、まあバランスボールがね、うん、あの比較的高そうに見えるじゃないですか。
はい。
まあ実際そんなもんなんですよ。確かに布とかテープとかしか使ってなくて、
うん、
だから俺らの今回の支出っていつもの動画同様少ないんでしょって思われるかもしれないですけど、ちゃんと行くとこ行ったね。
まあそうか、そうだね、全体通してだとさらに。
あわや赤かと思ったよ俺本当に。
はいはい、いやそうだね、俺も、まあ、なんとか足し算して耐えた、うん、
なんか一個忘れてたら危ないっていうのありますけど。
ありますね。
まあそんな感じでございますんで、はい、
俺ちょっと一個集客の妙案あるんですけどいいですか。
あどうぞ。
あのマジで、バス運転手の友達を作って東京からバス出すっていう。
ああなるほどね。
で40人乗せれる。 いやまあちょっとお金取るけど40人とか乗るでしょバスって。
あまあそうだね。
から東京と、宇都宮と福島を寄ってくるバスとか、はいはい、
あなるほどね、
うん、
で普通に来るよりはもちろん安いと。
安いし、まあなんかそういうバスってなんか俺の妹がさ刀剣乱舞のライブを行くときに、うん、
はいはいはい、
なんかそういうバスがあったんだって。その刀剣乱舞の人だけが乗れる、仙台からあの長野の会場まで行くバスみたいな。
はいはいはい、そっか、メディアテイク直でいいんだもんね。
そうそう、だから雰囲気もいい、なんか会場内もなんかそういうノリになるじゃん、
はいはいはいはい、
まあそれが嫌いな人もいると思うんですけど。
確かにいくら払えば来れるっていうのが分かるだけでね。
いやでも全然俺ありかもと思った。
まあそう、導入だけおとぎ話すぎたけど、そのバス運転手の友達を作って
作って、ね、ジモティーで作ってまあここだけ乗り越えれば
ありあり。いや、なんか無料送迎バスっていろいろ法律が決まってて意外とむずいんですけど。
あ、へえ。
まあ無料じゃないし。
うん。
いや、ちょっと、来年どうなってるか。
いや、いいですね。なんかまた
全採用の可能性もある。
支出が増えそうで。
増えそうだな。
どっちかというと増える
方向。いっぱい金取ります、来年。
いやいやいや。ねえ。そんなことはしないですよ。
まあでも、ちゃんとね、レベルアップしていきます。
はい。
ということでございました。アバラヤ204号室通算500回の枠
枠
ということでですね、我々には2つの数字がありまして、
ほうほうほう、聞いてみよう。
通算、アバラヤ無印から続けてる回数を入れた通算の数と、アバラヤ204号室 R になってからのシャープ数。
うん、
R じゃないのか、 R なのか。
R だね、 R のシーズン1-2の数え番号があります。
ほんと今回から聞いた人は R だね、 R じゃないねっていう話はほんと奇妙だと思うんですけども、僕らが大切にしてるのは実は R が始まってからの数で、
もちろんもちろん
もちろんですけども、さすがに500はでかいということで、この枠を設けるぐらいはしてみましたという枠でございます。
そうです、
はい、オーディオストックからね拾ってきた BGM 何かしらなってると思いますけども、
はいはい、めでたい BGM を鳴らしてます。
これがアバラヤ500回の BGM でございます。
はい。
というわけで皆さんから、自分が聞き始めたのはいつですかっていうのをちょっと募集しましてね。
そう、聞きたい。
それを聞きながら、このラジオの流入経路を知ることで1000回に向けてもっと聞く人を増やそうという。
そうしよう。
ことになっております。早速いきます。ラジオネーム月染さん。
はい。
2020年8月にバイヤー高橋チャンネルに出会いましたと。
4.5 年前だ。
どうだ、まあでもこれはチャンネルに出会ったやつですね。
はいはい。
動画の中でアバラヤの存在を知ることもあったのですが、私自身ラジオに馴染みがなく、ポッドキャストも何なのかわからなくてスルーしてました。いやー、こういう人多いんでしょうね。
うん、怖いもん、なんか有料かと思うし。
いやそうだね、
なんかね。
そして今年2024年のホヤホー祭に参加して、ホヤホー祭が出てくる、ここで、
はい、
ここで初めてお会いしたことで高橋さんを動画が面白いから好きから人として好きになったタイミングでした。
ふう
告白じゃん、こんなん。
ふうじゃないよ。
でこのタイミングでちょうど YouTube のおすすめ欄にあばらや赤ジャージチャンネルが出現。
はいはい、あ、そうか、 YouTube にも上げてるから。
でさらに翌日にメインチャンネルで映像付きのアバラヤの収録が上がったことでアバラヤに出会ったという。だからもうマジでタイミングゲーだったんですね。
いやそうだ、やっぱ連打されると見ちゃうんだ。
過去回を今連続でガンガン聞いて、まだ半分ぐらいですがアバラヤ漬けの日々です。
はい。
初めて聞いた時にはすでに10年目でおったまげだったので、長く聞いてる皆さんの出会いやきっかけが紹介されるのを楽しみにしてますという、これ一番手にふさわしいので読みましたけど。
はいはいはい、楽しみにされてますよ皆さん。
この人すごい人だよね。クイズ男にもさ、
はいはい、
もう俺のクイズ男のビジュアルのガムテスーツで来た人だよね。
ああ、まあ確かに熱がすごくて、
いやでしかも出来もすごいんですよ、工作の、うん、でこの人次の日ホヤ色感謝祭、
はいはい、
にはバリバリ萌えさんの格好で来たんだよね。
確かに寂しいぐらいだった。
だから変幻自在すぎてマジでキャラ姉さん。
友近エンタの神様の友近の異名をやめてよ。
ほんと別人かと思った。
はいはいはい、
月染さんでしたね。
はい。
続いて、ラジオネームらっきょう。 私は2023年8月20日の、シャープ425キングオブコント第1回戦から暴れを聞き始めました、
はあ、
去年ですね、
うん、
コロナ禍から高橋さんの動画を見てハマり、定期的に動画を見てたんですが、お台場冒険王へ高橋さんを見に行ったことで本格的にハマりました。
冒険王新規
そんな人いないよ
珍しい、到達点のはずなのに冒険王に出たのは
まあ、あの暑さ乗り越えたらなおみんな好きになるか、お互いをね、まあ、その場にいた人、吊り
橋効果みたいな、苦しい場面で見ると好きになっちゃうってこと
でも本当にリアルイベントから、リアルイベント経ないとあばらにはたどり着かない可能性あるな。
まあそうか、それぐらいの暑さで初めて届くというか
はいはいはい、っていう冒険をきっかけです。
はい、
続いてラジオネームおゆき。前回がとても好きな回だったのでお便りを送ることにしました。
前回って控え室大急ぎ収録のことを言ってるんだよね多分ね。
そう、俺も前回と思って、
うん、
見たら緊急でラジオを撮ってますっていう回で、僕がさ、これって釣りすぎるかなどうかなって言ったじゃん、このタイトル、
はい、あタイトル、
そう、いや俺釣りすぎかもと思ったけど、いやマジで緊急だったからなと思って、うん、実際この人緊急でラジオ撮ってますってどういうことと聞き始めてくれて、
はいはい、
忙しかったんだなと納得しました。他の人が乱入することで2人の普段の2人が垣間見え、カラオケの受付での話からも仲の良さが感じられ微笑ましかったです。クイズ男は見てないのですが、
ぐー、バケモンみたいなか、
本当に、これは命令しますが買ってください。
あ、命令だ
舞台裏の話も面白く聞きました。イレギュラーな収録だったようですが一番好きな回になりました。
おかしいよ君、
おかしいですよ、
おかしい、
君おかしいからぜひ買ってくれたらいいよ。
いい意味で、ね、いやだからおかしい、
本当に前回の、好きな回が生み出された理由がクイズ男のエッセンスなんでね、絶対見てくれたら好きになってくれると思うんですけど、はいはい、だからいろんなことをするべきというのは思いますね、このおゆきさんの見るに。
はいはい、まあ、なるほどね、バリエーションを見せていくということで、
そう、ちょっと、力足らずでダメかもって思う回もやったら意外といいのかもね。
なるほど、確かに。
ただ何ヶ月に1回にしようねみたいな、なんとなく俺らの中でね、あの意識はありますから、うん、そこさえ守れば底なしかもね。
はいはいはい、確かに何やっても
ということで、以上3通僕からはありがとうございました。
はい、ありがとうございました。続いて、アバネーム1回休みさん。
アバネーム、やめようよそのファンネームみたいなさ。
アバラヤの存在は高橋さんの YouTube 動画の概要欄で知りました。
これ一番多いと思うんだけどな。
うん、聞き始めた年月日ですが、自身のツイートから以下のことが分かりました。
いやそうだよね、遡んなきゃ分かんないよね。
初めて聞いた回は2020年9月13日配信の文房具店のかっこいい言い方という回。
あ、この人文房具界隈の人だからやっぱ自分の界隈の話題なんだね。
あ、そうかもね。
はいはい、
で初めてあばら屋の内容に関するイラストを描いたのが、バイヤー高橋チャンネル10万人突破した2020年9月28日直後ということです。
めっちゃキンキンだ、9月13と9月28って。
確かにやっぱまとめて一回グワッて熱くなってくれるんだろうな。
いや本当に、なんだろう、わかんない、聞いたら聞き続けてくれる人はいっぱいいるんだろうね。
うん、うん、いやそうだね、一回入ってくれたら生活リズムまでたどり着いたらいける。
だからやっぱラジオ界隈が盛り上がってくれるかどうかっていうのも結構でかい。
はいはいはい。
ああ
最後スーコさん。
はい、
あばらやネームスーコさん。私が、
はい、あばネームでしょさっき。
あばネームか、ごめんごめん、はいはい、適当に言ってるから。
はいはいはい。
私が初めてあばらやを聞いた日は2021年6月16日の夜9時過ぎです。
おお、9時。
SNS で高橋さんの応援アカウントを作った日、
うん、
同じファンの方から明日ツイキャスで公開収録があるからおいでと勧められ、そこで初めてあばら屋の存在を知りました。
時代だね。
ツイキャスで公開収録期、
これ本編を公開収録してた？
してたんかな。
もったいねえ
もったいねえ
もったいねえ、コンテンツ垂れ流してたか。
うん、
確かお茶爆っていうのをもらったのは後にも先にもその時だけだな。
いやそうだね。
はいはい。そっか、高橋さんの応援アカウントですか、同じファンの方から 明日ツイキャスト公開収録があるからおいでと勧められる。あ、まあやってた意味があるんだね、スー子さんと出会ったってことはね。
あ、まあそうだね、ツイキャス勢がいる、ツイキャス新規がいます。
いるんだ。へえ、いや本当いろんな流入経路があるよね。その前も話したけど、そのアマゾンミュージックから入った人もいるからね、俺。
はいはいはい、
すごいですよ。いや、ありがとうございます。
ありがとうございます。まあお便りはこんな感じです。
まとめるとやっぱイベントをやるといいというね。
はい、はいはいはい、
これはもう公開収録、こうツイキャス公開収録も含めて、
はいはい、何かイベントを、
うん、なんか密に会えるというか、ね、はい、だから赤ジャージチャンネルなんかはいいんです、やっぱりね。
うん、
まあそこから入った人いないですけど、さすがに。
わかんないよ、いるかもよ。
わかんない、確かにな。これ赤ジャージが流入経路な場合は頑張ってちょっとメール送ってください。ちょ、今まで送ったことない人も。
確かに、普通に
赤ジャージの今回査定として。
そうですね、 ゲームタイトルで普通に YouTube で調べて、そっから実況にたどり着いて、うん、みたいな順番の人。
フォールガイズ一緒にやったからとかもありそうだな。
はいはいはい。
それとまあそういうイベントっていうのと、もう一個はやっぱいろんな系統の話題をするのって大事っていう、こう一回休みさんの文房具の話題とかね、うん、
はい、
あるから、やっぱ自分たちがいろんなことをやらなきゃダメだね。そしたらこのラジオって自分たちがやったことを喋るからさ、
うん、
知らん蕎麦屋に入るとか。
あ、そうだね、タモリが売れたのも多趣味だからだし。
あ、まあ、確かにね、そうだよね。その弾丸論破とかやったことあるしね、タモさん。
いや、そうそう、タモさんは偏見ないから全部一回やってから感想を持つ、は
いはい。あ、まあ、確かにタモさん嫌いな人いないもんな。
いない、
みんなが自分の味方だと思ってるから、タモさんは。
確かに、
あ、
タモさんは生きづらいかな、そこまでいくと。どうでしょう。
タモリクラブありがとう、復活
ありがとう。
まあだから今後続けていく指針の一個として、やっぱ兜はポケポケやってますけど俺はやらないっていうのはありですね。
はいはい、そうだね、エネルギーを別のところに広げていくっていう。
辛い、やりたい、ポケポケ。
ポケスリやってろ、お前は。
ポケスリもやってない、もう兜に任せた。兜がどっちもやってる。
やってる
ということで、まあ時間は有限なのでね、
はい、
2人で分担して広くやっていきましょう。
はい、皆さんもよろしくお願いします。
お願いします。
快活クラブに行った話とレジの人に文句を言う話。タブトです、お願いします。
人生と呼ぶにはあまりに薄い人生、高橋です、お願いします。
あばらや
204室 R、
エンディングです。
ふつおた、ともさん、
とも、
こんばんは。いつもベッドでぬくぬく楽しく拝見しています。
あ、カブトみたい。
寝起きのあばらやからしか得られない栄養があります。
あ、いいですね。
お二人に質問です。あばらや204号室 R の R ってどんな意味ですか？
あ、いいね。
ルームの R かと思ったんですが、204号室ってもう言ってるしなと思いまして。
厳しい日本語に。いいだろう、二重表現。
いろいろ調べて旧あばら屋があってあばら屋204号室から204号室 R に引っ越したというところまではたどり着いたんですが、そこからはよく分かりませんでした。
意外と言ってないの？
いや絶対、
そんなバカな。
いや本編中では絶対言ってると思いますよ。
あ、まあそうか、調べるのに聞くは入ってないか、トモさんの中でね。
まあそう、さすがにねっていうことだと思いますけど、
はいはい、でも今やこれの意味話すのって結構危険だな。いいんですか、カブさん。
なんで危険か。
だっていいですか、じゃあ言っちゃって。
いいですよ。
僕らの名前の頭文字が R なんですよ。
あ、そっか、そんな理由もあったか。
これカットしますか。
あ、いやいいです、いいです、いいですけど、いや、そんな理由もあったかと思って。
まあ一段階目の危険として、まあ、僕のね、リョウっていう名前、
はいはい、
あ、それが R じゃないですか、
うん、
でカブスさんの本名なんか絶対言わないですけど、
はいはい、
まあ、R なんですね、実は本名が、うん、っていうところがあって、でもなんかそのリベンジとかいう意味でも R ですよね、確かに。
いや、そう、やっぱ R はありますよ、結構。そうそう、リバイバルとか、う
ん、でもルームは俺初めてだったな。
いや俺も初めてというか、トモさんが言ってるだけ。
ああ、そうかそうかそうか。でもいいなと思ったよ、うん、
まあまあ確かにトモさん言う通り、豪室って言ってるしな、だから。
まあ確かにな。いや、昨日たまたまそのなんか忙しい知識みたいな、その加藤浩二がやってる番組、
うん、
なんか2時間で190個ぐらい勉強するみたいな、忙しくパッパッパッパやっていくみたいなのがあったんですけど、はいはい、それで二重表現っていうのがあって、
うん、
過去の加藤浩二のスッキリでここは二重表現でしたみたいな、この募金をね募ってますとか
言う。ああ、なるほどね。
新年明けましておめでとうとかも二重表現らしいですけど。
へえ、あ、そう、気付けなきゃ。
そう、新年と明けましてが被ってるから。
あ、なるほどね。
の見た直後だったんでね、敏感になってましたけど、そういう、今や言いづらい理由でした。
はい、そうでした。リバイバルで、はい、
リバイバルで。だからこんなんが来るんだから R は外そうよってずっと言ってるんですよ。
い
や
い
や、
かっこいいけどね。だから俺正直次進むならもう Z になっちゃうって思ってますよ、ずっと。
終わりじゃん。
いや、そうだから、まあありますよ、そのドラゴンボールと一緒、もうここが最後ですよで Z つけるっていう。
はいはいはいはい、
ありえます。
なるほどね。
続いて天気雨さん。
天気雨さん、あ、なんかあんま聞いたことない人が続きますね。
初めてメッセージします。
あざす。
昨年末のライブ両日参加させてもらいました。
素晴らしい、ありがとうございます。
楽しい年末になりました。
いや、
ところで会場でランダム缶バッジを買い漁っていました。
あん中の誰かなのか。
私はコレクター癖があるので欲しいものには徹底的に投資してしまうことが多いです。
おもろいよねランダム。
昨年は1個300円で全6種のキーチャームのガチャガチャを始めたところ、
うん、
欲しいやつ以外の5種が先に集まって、本当に欲しい最後の1つを手に入れるのに5000円つぎ込んでしまい反省しています。
反省しなくていいよ、楽しかったね。
だから普段から多くのものには手を出しませんが、今回どうしてもアバッチが欲しくて、挑戦しました。
なるほど、アバラヤのね、その第1弾の方だね。
ああ、そうそうそう。ライブ初日の開演前に5個、
うん、
終演後6個挑戦して手に入らず、
うわ、
2日目また6個挑戦して無事手に入りました。
あー、よかった。理論値かこれって。
理論値ぐらいかも。反省も後悔もしていません。
あー、よかったよかったよかった。
2日目にカブトさんに話しかけてもらって、かぶりまくったことを伝えたら、俺が、あー、それは、自分が悪いかと言ってもらって嬉しかったですと。
嬉しいんかい、
まあ、お前が勝ってるわけだから
、お前、
お二人にはこれにはつぎ込んだなと思っているものはありますか。
あんだけお前って言われるの嫌いな人が視聴者にお前って言ってますからね。
ごめんごめんごめん、口が滑って。
相当ですよ、つぎ込んだなーか。あの、僕は人生でお金かけるもの二つだけ決めてて、
うん、なんだろう、俺当てようかな。
あ、当てれるんじゃない。
ごま油と、
うん、
うわ、なんだろう、自転車かな。
いや、スーツ当てれないんかい。ごま油当てれて。
あ、スーツか。
あ、でもごま油正解です。
はいはい、言ってた。なんか
もうごま油ほんと秘境まで行って一番高いのをもう人生分買っときたい。
あ、別に秘境にごま油の品質いいイメージないよ
あ、そうか。
ないないない、
瓶詰めで岩場に並んでたりしないですか。
ないないない。
結局なんか昔聞いた話で、こう油って体内に残るから油だけはいいものをの、うん、取っといた方がいいって聞いて、もうどんだけ劣悪な野菜とか、うん、劣悪な醤油とか飲んでもいいから油だけはって聞いて。
まあなるほどね。
あ、じゃあ健康にいいんだなと思って。じゃあお金どこにベットするかって言われたら、野菜は劣悪でいいんで油で、ごま油めっちゃ飲むんで、飲むじゃない、
飲むんで
割れるとこだった、はい、食べるんでごま油、うん、でスーツはもう大好きで、もう子供の頃から有名だったんで、
うん、
もうスーツだけは貧乏になっても10年に1回ぐらいオーダーメイドしたいね。
いいですね。
これは贅沢。車とか買わない。
はいはいはい、なるほど、
うん、というのはありますね。カブさんありますか。
俺カメラのレンズを最近ちょっと買ったりしたくて。
ああ、いい、金かける界隈ですね。
そうですね、やっぱレンズ安いのでも8万とかするんですよ。
そうなんだ。
高くて、でもなんか結構レンズ最近値上がりしてて、
うん、
なんか得したりする、そのロレックスみたいな、あの、
あ、そうなんだ。
2年後中古で売ったら全然元取れちゃうみたいなケースがあって。
へえ、いや分からんな。まあそう考えると時計もよく分からんけど、
まあそうだね、なんか普通に物価の上昇に追いついちゃうみたいなことが起きてて。
だってレンズなんか性能だけじゃないんですか。
性能だけ、だから物価上昇だね。別にプレミアムな価値がついてるわけじゃなくて、
はあはあ、
物価の上昇エグすぎて。で特にカメラのレンズはその世間の物価上昇よりも早く上昇する、販売価格が。
へえ、どの材質がそうなんだ。
レンズらしい。
あ、ガラス的なね。
そうそう、シンプルにそこがやっぱ高いらしくて。
ダイヤモンド宝石じゃんね、そんな透明なもんが高い低いだよ。
まあ、そうそうそう、だからこの言い訳があるからカメラ界隈の人はめっちゃレンズ買う。その資産ですから、ね、みたいなことを喋って買いますね。
ああ、いいね、資産ですからって、
うん、
スーツも、ね、スーツは入らんのか、劣化するから。
スーツはまあ確かに、まあ、やっぱその人の体に合う かな。
あ、まあね、まあ、だし、だし劣化するしないっていうのはでかいんだろうな、
うんうん、
宝石と一緒で。
なんか俺もなんか柄シャツみたいなのをちょっと衣装みたいな感じで着るんで、
はいはい、
なんかあれボロいのを着るのが俺の中の正義みたいなのがあるんですけど、安いのを。
あ、ボロいんだあれ。
まあ、ボロいというか別にそんな新しくない、中古屋さんで2000円ぐらいで買ったのを着てるんですけど、
はいはい、
なんか1着ぐらいちゃんとしたのを買おうかなと思ったりして、まだ手出せてない。
むずいよ、兜が衣装を決めるか問題はありますよね。
ああ、はいはい、その本当のね、一着のバリッとしたやつを、
うん、いや別に東海みたいにさ、その毎回は着なくていいっていうのはありますけど、
はいはい、時々、
ね、俺は結果毎回着てますけど、
うん、
なんかね、緑なのか黒なのか、
はい、なんか年始にさ、ポールスミスのアウトレットみたいなとこ行って、
はいはい、
でもやっぱ手出ないね、2万円のやつ買う気にならん。
そうだな、で兜は固くないスーツ着たがらないんで、だからスーツとパーカーっていう組み合わせが一番いいんだろうね。
はあ、
あ、そうでもないけど、その大学当時ですね。
あ、はいはい、あ、なるほどね。
うん、だからスーツはやっぱ着たがらないと思うんだよな。
スーツ肩凝るから。
ああ、そういう理由か。
ええ、
まあだから去年のボズナレの坊主フレンドパークが最後です。
ああ、いや、そうですね、高橋の青スーツ借りてきた、
うん、はいはいはい、という感じですね。
はい、普通歌は以上です。ありがとうございました。
あばらや204号室ではメールを募集しております。各 SNS のプロフィール欄にメッセージフォームの URL をペーストしてございます。そちらから、没入お願いします。さらにクイズ男配信アーカイブ発売中でございます。スクショ4枚までつぶやけるということでございますね。
はいはい、
ぜひおのおののセンスで、面白いシーンを出すことで、ぜひ広報のね、お役立ちに立っていただきたいと思いますし、
お願いします。
僕らも見たいんで、ぜひハッシュタグクイズ男つけてつぶやいてほしいと思います。
はい、
さらに、ホヤ色感謝祭というですね、僕らがゲストで出たライブ、こちらも配信アーカイブ出してますので、萌えさんの方でね、リンクございますので、そちらぜひお願いします。
はい、
なんかまだどこにも出てないけどさ、なんかその、うん、デジタルチェキっていうの取ったじゃん。
あ、はいはいはい、取れましたね。
そのくくりとして MTK クルーっていう、僕らがホヤのマーチ歌ってる、萌えさん、俺、カブトの3人と、サーティースっていうくくりがあって、
なんですかそれ。
30歳っていう意味でね。
はいはい、
でここに部下が入ってるっていう。
はいはい、じゃあさらに豪華じゃん。
いや、でも MTK クルーよりなんかエモいんすよ、やっぱこう30歳が集まるっていうので、
はいはい、
でそれがにじみ出て写真もめっちゃいいのに1枚も売れてないっていう、
いやらしいね、なんか
そうのがあって、もう普通に、その思い出の画像として出しちゃう X でっていう話も出ましたけど、ちょっとまだ粘ってるんで、ぜひ、ね、はいはい、まだ売ってるんだよね多分ね。
ああ、そうそうらしい。
そう、メッセージ付きでね、売ってるので、ぜひよかったら買ってみてください。はい、ということです。もう倍やれば1000回。あ、終わったか。
ごめんごめん、息詰まっちゃった。倍やれば1000回だと思って。
過呼吸
過呼吸とか無呼吸だったね。